都合そのせい28,000よき小畑山打ち越えて宇治橋の爪水を押し寄せたる敵平等院にと見てんげれば時を作ること三がど宮の御方にも時の声をぞ合わせたる先人が橋を引いたぞ過ちすな橋を引いたぞ過ちすなとどよみけれども御人はこれを聞きつけず我先にと進むほどに先人200よき押し落とされ水に溺れて流れけり橋の両方の爪に打ったって矢合わせす宮の御方には大屋の春長御地院の田島渡辺の羽生く佐づく続くの源太が行けるやぞ鎧もかけず盾もたまらず通りける源三味入道は長剣の鎧ひたたれに品川脅しの鎧なりその日を最後とや思われけんわざと兜は着たまわず着し伊豆の神中綱は赤字の錦のひたたれに黒糸脅しの鎧なり弓を強う悲観とてこれも兜は刻りけりここに御地院の田島大なぎなたの鞘をはずいてただ一騎橋の上にぞ進んだる平家の方にはこれを見てあれいとれや者どもとて屈強の弓の上手のもが矢先をそろえて差し詰め引き詰め散々にいる田島少しも騒がず登る矢をばついくぐり下る矢をば踊り越え向かってくるおばなぎなたで切って落とす敵も味方も見物するそれよりしてこそ矢切りの田島とは言われけれ平家物語巻4橋合戦です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は長すぎた作戦会議のせいで結局六原を攻められずに終わってしまった三井寺御成寺側の場面をお送りしました。高倉宮持人を源頼政入道らは一体どうなってしまうのでしょうか。延暦寺には味方してもらえず興福寺の勢力も未だに加勢してくれない。そんな局面で持人王たちは御成寺を離れて奈良に向かおうとします。途中持人王は三井寺から宇治までの間に6度も落馬したと述べられます。前日に睡眠をとることもできない状態で疲労が極限状態に達していました。そこで持人王らは10円玉でもおなじみの宇治の平等院で休息をとります。しかしその間にも平家の軍勢が彼らを討ち取ろうと集まってきました。平の友盛や平の重衡などをはじめとして多くの平家方の軍勢が持人王らを追ってきました。それでは本文を見ていきます。都合そのせい28,000余き平家の軍勢は都合28,000騎余り小畑山打ち越えて宇治橋の爪にぞ押し寄せたる小畑山を越えて宇治橋のたもとへ押し寄せた敵平等院にと見てんげれば敵は平等院にこもっているようだと見て取って時を作ること三がど宮の御方にも時の声をぞ合わせたる戦いに向けて声を上げること三度持ち人王側でも戦いに向けて声を合わせた。さあいよいよ戦いの時が来ました。先人が橋を引いたぞ過ちすな橋を引いたぞ過ちすなとどよみけれども先人が宇治橋の橋板が外されたぞ外されたぞ気をつけろと大声を上げた。さて平等院にこもる際に持ち人を源頼政らは宇治橋の橋板を外して平家側の軍勢が容易に宮川源氏側に攻め込まないようにしていました。続きを見ていきます。御人はこれを聞きつけず我先にと進むほどに平家の御人はこれを聞きつけないで我先にと進んでいる間に先人200余騎押し落とされ水に溺れて流れけり先人が200騎ほど川へと押し落とされ水に溺れて流されてしまった。さあ源氏側の作戦はうまくいっているようです。橋の両方の爪に打ったって矢合わせす橋の両側のたもとに立って互いに矢を追いかける宮の御方には大屋の春長御地院の田島高倉の宮持人王側では大屋の春長御地院の田島渡辺の羽生く佐づく続くの源太が行けるやぞ渡辺の羽生く佐づく続くの源太が行ったやは鎧もかけず盾もたまらず通りける平家側の鎧にも負けず盾に阻まれることもなく貫通した。さあ源氏側の打つ矢はかなり強力です。源三味入道は長剣の鎧ひたたれに 源頼政入道は絹で織った鎧ひたたれを身につけて、品川おどしの鎧なり、品川おどしの鎧である。さて、この品川おどしの鎧というのは、藍色の地に白の葉の模様を白く染めた鎧です。その日を最後とは思われけん、その日を最後の戦いと思われたのだろうか。わざと兜は着たまわず、わざと兜を身につけなさらなかった。嫡子伊豆の神中綱は赤地の錦のひたたれに、嫡子である伊豆の神中綱は赤い地の錦のひたたれに、黒糸おどしの鎧なり、黒糸おどしの鎧である。さて、息子である中綱の方は黒糸で綴り合わせた鎧を身につけています。弓を強を引かんとて、これも兜は刻り蹴り、弓を強く引こうと中綱も兜を身につけなかった。さて、弓を引く際に兜が邪魔にならないようにあえて身につけない中綱です。源頼政、中綱親子の覚悟が伝わってきます。ここに御地院の田島、ここに御地院の田島は大なぎなたの鞘を外いて、ただ一気橋の上にぞ進んだる。大なぎなたの鞘を外してただ一気で橋の上へと進んだ。さて、強者の登場です。平家の方にはこれを見て、平家の方ではこの様子を見て、あれ糸れや者どもとて、あの者を打ち取れ者どもと、屈強の弓の上手どもが矢先を揃えて、屈強の弓の名手たちが矢先を揃えて、差し詰め引き詰め散々にいる。矢をつがえては放ち、つがえては放って散々にいった。さあ、田島はどうなってしまうのでしょうか。田島少しも騒がず、田島は少しも騒ぐことなく、登る矢をはついくぐり、下る矢をは踊り越え、登ってくる矢をくぐり、下がってくる矢を飛び越えて、向かってくる矢はなぎなたで切って落とす。向かってくる矢をなぎなたで切って落とした。おお、強いですね。続きを見ていきます。敵も味方も見物つ、敵も味方もこれを見物した。それよりしてこそ矢切の田島とは言われけれ、それ以来彼は矢切の田島と言われた。さて、こんな風に戦闘場面において平家物語は一人一人の武士にスポットを当てて描写をしてくることも多いです。今後も様々なキャラクターのものが現れてくることになります。なんとか持ち人側もこのように持ちこたえて戦っていますが、平家を相手にどこまで戦い続けられるのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。そのせい2万8千余騎小畑山打ち越えて、宇治橋の爪にぞ押し寄せたる。敵平等院にと見てんげれば、時を作ること三がど、宮の御方にも時の声をぞ合わせたる。先人が橋を引いたぞ過ちすな、橋を引いたぞ過ちすなとどよみけれども、御人はこれを聞きつけず、我先にと進むほどに先人200余騎押し落とされ、水に溺れて流れけり、橋の両方の爪にうったって矢合わせす。宮の御方には大屋の春長、御地院の田島、渡辺の羽生く、佐づく、続くの源太が行けるやぞ。鎧もかけず、盾もたまらず通りける。現三味入道は長剣の鎧ひたたれに品川脅しの鎧なり、その日を最後とや思われけん、わざと兜は着たまわず。嫡子伊豆の神中綱は赤地の錦のひたたれに黒糸おどしの鎧なり、弓を強い引かんとて、これも兜は刻りけり。ここに御地院の田島、大なぎなたの鞘を外いて、ただ一気橋の上にぞ進んだる。平家の方にはこれを見て、あれ糸れや者どもとて、屈強の弓の上手どもが矢先を揃えて、差し詰め引き詰め散々にいる。田島少しも騒がず、登る矢をばついくぐり、下る矢をば踊り越え、向かってくる矢ばなぎなたで切って落とす。敵も味方も見物つ、それよりしてこそ矢切の田島とは言われけれ。本日の授業はここまでになります。